さあ、それでは今週の御言葉を読ませていただきます。ルカによる福音書第15章の11節から32節です。またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き切腹した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。お父さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上は肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り、私は何でもお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれたかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。以上です。先々週と今週とですね、ちょっと1週間空きましたけれども、2回にわたってこの放蕩息子の物語と呼ばれる、まあ、非常によく知られているですね、例え話から学ばせていただいています。ある神学者はこの物語についてですね、これは放蕩した息子の物語というよりも、むしろ父の愛の物語と呼ぶべきだということを言ってますね。この例えを学べば学ぶほど、ここでの主人公はですね、2人の息子であるよりも父親だということですよね。そのことを忘れてしまうと、この例え話の勘どころがですね、見失われてしまうと、まあ、この神学者は言ってるんですね。確かにこれ先生中学んでちょっと2週間経ってますから、記憶力の、確かな人はいいんですけどね、確かでない人は忘れてるかもしれませんけど、この例えの中で語られている父親の愛の大きさっていうのは、私たちの常識を超えてるんですよね。私たちの常識にはむしろこう反していると言ったらいいんでしょうかね。そういうそれほどのものだってことを見ましたよね。この放蕩息子の物語を何度も絵に描いたと言われているオランダの画家レンブラント、これお話をしたと思うんですけれども、彼は何度もこのテーマで絵を描いてるんですね。そして描けば描くほど、実は放蕩息子を迎える父親の姿を描くことに力を入れるようになった。前回紹介したのは、その 若い、花婿がですね、花嫁と一緒にこう乾杯してね、楽しんでいるというその姿、それは放蕩息子の姿を描いた絵だったわけですが、何度も何度も同じテーマで描くうちに、その息子の姿ではなくて父の父親の姿を描くようになったと言われて、これはこの物語を学べば学ぶほど父親の愛の姿が大きくなってくるんだということをね、示しているんじゃないかと思いますね。そして同時にそれは私たちの信仰者としての成長を考えた場合ね、まあ一生続くその戦いの中で自分にとってこの父親の姿がますます大きくなっていくっていうこと、それこそが信仰の成長だと言ってもいいのかもしれません。人としてのさまざまな喜びや悲しみを体験していく中で、この父親の姿に示されている父なる神様の愛が私たちの中でぐんぐんぐんぐん大きくなってくるってことですね。深くなってくる、そして確かなものとなってくる。それが私たち信仰者に与えられている幸せな人生の歩みとなってくると言ってもいいでしょうね。そしてその父の愛の物語に登場するこの二人の息子の姿が、実は私たち自身の姿にこう重なってくるものであるということに気づくからこそ、実は誰にとってもこれ忘れることのできない印象深い例え話になっていると言えるんだろうと思いますね。放蕩息子の物語といえば、これは当然父親の財産を放蕩して使い果たしたその弟息子の話ということに考えられがちなんですけど、まあ皆さんもうお分かりだと思うんですが、ここに登場するのは2人の息子であって、その兄の方もですね、もう一人の兄の方も実は無視できない存在なんですね。それは実は弟だけではなくて、このお兄さんもまた父親に背いて、まあ、距離は近くにいたんですけど、心においては遠くお父さんから離れていた、そういう状態であったということが言えますよね。お兄さんというのはまさしく人生の優等生のような人なんです。お父さんの言うことをよく聞いてね、心配をかけるようなことは何一つしなかった。この例えの中でイエス様は明らかにこのお兄さんを自分の周りにいたファリサイ派とか律法学者たちに例えてるんですよね。これは明らかですよね。神の掟に忠実に生きようとした人々、それこそ自他ともにですね、自分たちは優等生だと評価していたそういう人々ですね。一方で弟はもうまさしく劣等生なんです。落第生なんですね。父親の言うことなんか全く耳を傾けない。財産をもらったらさっさと飛び出していってしまった。働くことよりも怠けて遊びほうけるようなことを愛した息子なんですよね。そしてイエス様は明らかにこの弟息子を自分の周りにいた人々からね、罪人と呼ばれていた徴税人とかその、遊女とかですね、そういう罪人たちを重ねていたことは明らかなんですよね。でもね、確かに弟はお兄さんのように父に対しては忠実ではなかったんですけれども、それにはそれなりの、弟には弟なりの理由があってそうしたんじゃないかと思うんですね。それがわかる、まあ、手がかりとなる言葉がですね、実は29節のお兄さんの言葉の中に言われてるんですね。29節でお父さんがね、腹を立ててしまったお兄さんをなだめようとしてね、なだめようとした時に兄がこう言ってます。29節この通り、私は何年もお父さんに仕えています、言いつけに背いたことは一度もありません。ここで言われている仕えている、仕えるっていう言葉は、例えばクリスチャンが神様にお仕えするというね、そういう意味で使う場合に使われている言葉とはちょっと違う言葉 なんですね。これは奴隷として使えるという独特な意味を持つ言葉が使われている。ちょっとびっくりしませんか皆さん。自分がこれまで父親に対して親孝行して真面目に働いて忠実に生きてきたことを、この人は、この兄は、自分は奴隷として使えてきたんだ、奴隷のように仕えてきたんだって言ってるんですよね。いくらでも言いようはあったと思うんですけど、このお兄さんにとってはそのように、そういう言い方しかできなかったってことですよね。自分は奴隷のようだった、そうやってやってきたんだってことですよね。そういう生き方をしていたのだと、まあ、イエス様はこの例えの中で言ってるってことですね。この兄という人はそういう生き方をしていたんだ。そしておそらく弟はそのことを見抜いていたのではないかと思うんです。お兄さんがそういう生き方をしていると、つまり 兄は確かに模範生だけど、あれは要するに全く自由を失った親父に縛られて、ね、奴隷のようにしてるだけの生活だと見抜いていたんじゃないかと思うんですよね。そして俺はそんな生き方はしない、俺は兄貴のような生き方は絶対しない、そう思っていたんじゃないかと思うんですね。それで父親が生きている間に財産を分けてもらいたいと願い出た。まあ随分勝手な、ね、申し出なんですけど、お父さんの方は実に寛容にその申し出を受け入れて財産を分けたって言ってるんですよね。このことに関してはある神学者がですね、ある人が、父なる神はそれほどにご自分がお作りになった人間の自由を重んじてくださるお方だって言ってましたね。人間に与えられた自由を人間自身が重んじるよりも神ご自身が重んじていらっしゃる、自由意志というのね。まあとにかくこうして弟は大金を手にしてさっさと遠いところに行ってしまった、父親の手の届かないところに行ってしまった、外国に行ってしまった、そしてやりたい放題のことをやった。でもここでちょっと落ち着いて考えてみたいと思うんですね。それはもしかしたらこの弟の生き方に共鳴する人たちが案外多いんじゃないかってことです。なぜならば弟は自由を求めて引き取りで生きようとしたんですよね。この弟は何よりも自分の気持ちに正直なんです。一方お兄さんの方は我慢して父親のもとで奴隷のように生きていた、心の中でブツブツブツブツつぶやきながらね、耐え続けて生きてきた。それに比べればお父さんのね、庇護のもとに生きることを拒否してね、それこそ自分の力で飛び出していくのは人間として自由でかっこいい、人間らしい、そんな風にも見えてくるんじゃないかと思いますよね。特にね、神様のことを信じ、神様を信じることをなんとなくどこかでこう気恥ずかしいというか恥ずかしく思っているような現代人にとっては、この弟の方がよっぽどこう憧れる生き方をしている、そんな風に受け止めることが多いんじゃないだろうか。ある牧師がこんなこと言ってました。日本のキリスト者は自分の信仰を隠すことが多いと、職場でも学校でも教会に行っているということを大っぴらにしているよりも隠すことが多いと、それははみ出し物になることに恐れを抱いているのかもしれない、あるいはまた神を信じなければ生きていけない自分にどこか引け目を感じているのではないだろうか。本当は神を信じないでも生きていかれる人の人間の方が強いね、本当ですよね。そして実際に世間にはね、俺は神なんか信じないという誇りに生きている人の方がいっぱいいるわけです。その方が人間として当たり前の生き方であって、今時神を信じるなんてことはね、滑稽なことだと思っている人が実際いっぱいいる、はるかに多い。そういう社会に生きている私たちもうっかりすると平気で神を信じないと嘘吹いてね、平気で遊びほうけて平気で好きなことをやっている人間の方が人間らしいんであって、神様を信じて生きるなどというようなね、今時自ら自由を捨てて強く生きることをやめることじゃないかと思ってしまうことがあるのじゃないだろう。そしてもしそうだとすれば、お兄さんよりも弟の方が人間としてはかっこいい、憧れる存在だということにもなるのだってこの人は言ってるんですね。と考えさせられましたね。しかしそういう理解からすると、この弟が放蕩し尽くしてね、身を持ち崩してしまってお父さんのところに帰ってきたってことはむしろかっこ悪い話になっちゃうんですよね。この弟が放蕩して、身を持ち崩してしまってね、弱さの中でお父さんのところに帰ろうと言ったのは、それは弱さの表れであって、ね、せっかく自分の意思で自由を求めて出てったんなら、たとえ身を持ち崩したってそのままかっこよくね、滅んでいけばいいじゃないかみたいなね、そういうことにさえなってしまう可能性があるということですよね。後悔なんかしてお父さんのところに帰ってったらかっこ悪いって話ですよ。なのに最後の最後のところでお父さんのところへ帰ろうなっていうのはまさに敗北でしかない、情けないということにもなりうる。ですがイエス様はこの例え話の中で弟がその心を変えるに至ったところでこう言われてるんですね。17節、 そこで彼は我に帰っていったって、まあ、今日のテーマにもして我に帰るとしましたが、この我に帰ってというところは口語訳聖書っていう聖書で読むと本心に立ち返ってって訳される、まあ、こっちの方が普通に説明的かもしれませんね。我に帰るというのは本心に立ち返って、ね、自分の本来の自分に帰るってことですよね、うん、この聖書が書かれた当時は悔い改めるという意味にも用いられていた言葉だと言われています。自分が本当は何者であるかということに今やっと気がついた、父の子であるということにやっと気がついた、そして自分が実際に帰るべきところが父親の懐であるということを彼は初めて知ったってことですよね。そしてこの時弟は言いました。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しましたって、ね、このね、天っていうのは文字通り神様、父なる神様のことです、ね、神様に対してもそしてお父さんに対しても罪を犯したって言ってるんですよね。罪は神様との関わりの挫折であるとともに人間と人間の関係、親子もそうですし兄弟もそうですし他の人もそうですし隣人との関係の挫折でもある、その2つがくっついてるってことですよね。そのことを弟は飢えて死ぬような苦しみの中で初めて知った。天、すなわち神を神としないという罪、これはモーセの10回のね第1回第1の戒めに反する罪と言っていいでしょうね。神を神とするということは神様を恐怖して恐れてね奴隷のように生きるということではありません。心から神様を愛すること、愛して生きるってことですよね。神の子として神、父である神を信頼して愛し抜いてこれに従い仕える喜びに生きること、それが神を神とするということですね。父なる神に従うということは不自由を意味するわけじゃないんです。現代人が考えるようにね、人間であることをやめるような冷たい世界に生きることとは全く違う。でもね、悲しいことなんですけど、実際に教会はキリスト教会は歴史の中でこういう点で誤解してね、不自由な信仰生活を強いるような間違いを犯してきたっていうことも事実だと思います。それは要するにファリサイ主義、立法主義に戻っちゃったっていうことですよね。そういう間違いを何度も犯してきた。いや、私たちも、まあ、犯す危険もあるということも覚えなくてはならない。模範生になって父である神を離れる罪を犯したということですよね。しかしイエス・キリストが私たちに教えてくださった生き方、神を信じ神に従う歩みというのは他のどこにも見出すことができないような本当に温かく燃えるような愛の自由に生きることなんです。愛を持って自由に生きることなんです。恐れを乗り越えて自由に生きることなんですね。そこに真実の自分自身が生かされる道がある。自分自身を愛すること、また自分自身を愛するように隣人を愛することっていうのも実は神を愛することによって初めてできてくることなんですよね。神を愛することの中でこそ初めて私たちは仲間としての人間と共に生きることもできるんだっていうことですよね。父親を愛し信頼するその喜びから外れて模範生としていやいや奴隷のように父親に仕えてきた兄息子、そして父親に従う不自由を恐れてですね、その外に出て行って自由を求めて父親から遠く離れてしまった弟息子、この二人はどちらも二人ともですね、神様に対する重大な誤解という罪の中にあった。神様を誤解してるんですね。神を信じるということも誤解してるんですね。分かってないんですね。人間は神を誤解し続けてきたと言ってもいいかもしれません。今でも多くの人々が誤解している。いや、私たちも下手をすると誤解に陥る危険もある。しかしその誤解の中で滅びに向かっている私たちに対する父なる神様の愛は決して変わることはない。この父の愛に目覚めた時に初めて神を神として仰ぎ神を愛する心が生まれてくるんだと思いますね。それが この10回の第1の戒めの意味です。それは人間として当然の心ですね。繰り返しますけれども、この第一の戒めに反すること、つまり神をないがしろにするということは、自分の地上の父親をも重んじないということにもつながる。10回の第5回の戒め、父と母を敬えということに始まる人間関係の戒めはね、その後ずっと続きますけど、共に生きる隣人に対する愛を失ってしまうということに、この第一の戒めに反することはね、つながっていくと。神を愛することと人を愛することっていうのは2つはくっついてるんだ。だからイエス様は聖書の中で最も大切な戒めは何ですかっていう時に、第一に神を愛する、そして次に人を隣人を愛すること、これもどっちも大切だとおっしゃったんですね。これはコインの裏表のように両方あって初めて一つだということですよね。25節にこういう言葉があります。兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。弟息子が死んでいた、弟息子が帰ってきた、お父さん嬉しくて嬉しくて祝宴開いてね、音楽、まあどういう楽器があったか知りませんけど、音楽が奏でられて踊り、みんなが踊ったわけです。そのイメージ浮かびますよね、うん、この音楽っていう言葉、訳されている言葉は英語のシンフォニー、交響曲っていうね、あの音楽用語の元になった言葉なんだそうです。要するに父なる神様はここでご自分の愛の響きに共鳴する、そういう愛を弟にも、そしてお兄さんにも求めていらっしゃった。この神の愛の響きを心、響きに心を合わせることにおいてはね、優等生も劣等生もないんですね。イエス、父なる神が求めていらっしゃるのが、みんなが誰しもがこの愛の響きの中にこう踊り喜ぶこと、それを求めていらっしゃる。またある神学者はこう言ってます。この放蕩息子の例えは、イエス様があの山上の説教で教えられた心の貧しい人々は幸いであるというあの御言葉についての最上の最も良き注釈である、説明であるということをね、言っていたんですね。つまりここでイエス様は弟も兄もあの心の貧しさにこそ帰っていくことを求められた。彼らが取り戻すべきは心の貧しさだったということですね。天国はそのような人たちのものだからです。心が貧しいってどういうことか。これはね、この世のものでは決して満たされない心です。神様以外には満たされない心、神様によってしか満たされない心を持ってるってことです。他のもので満足して喜んで神様をそっちのけにしてしまわないってことです。他のもので全然満足できないので、テレビだのスポーツだの、それ別に悪いことじゃないんですが、そういうものでは全然満たされないので、神様によってしか満たされない、その心、それが心の貧しさです。そういう心の貧しさをに気づいて、父親のもとに、神のもとに、愛の神のもとに立ち返ってくるときにですね、神の愛のその響きに共鳴する、その喜び、踊るというね、それに満たされていくことができるんだろうと思いますね。そしてこの喜びを私たちにもたらすために、神様は実に痛ましい道を歩まれました。それがイエス様の十字架の見切り死ですね。イエス・キリストの十字架の死です。そこに私たちに対する父なる神の愛がはっきり示されている。私たちはこの愛なくして生きることはできません。この愛に出会い、この愛に気づくときに、私たちは初めて正気に戻るんです。本心に立ち返ることができるんです。そこにのみ私たちの命があることを、望みがあることを心から感謝して受け止めたいと思いますね。この愛から離れて生きている人間は正気を失っている。一番大事なものが何であるかがわからない。そしてこの世のものでその心のどっかを埋め尽くしてですね、ごまかしながら生きているってことなんですね。でもこの愛に立ち返るときに、私たちは初めて自分自身を知ることができる、本当の自分を知ることができる、そうやって正気に戻ることができる。ここにいる皆さんは、私たちはイエス様をみんな信じている、そういう意味では本当にね、自分を見つめることができているんだと思いますが、もっともっと私たちはそれを知る必要があるでしょうね。求めていく必要があるでしょうね。でも私たちの周りにいる家族にしても友人にしても、まだこの愛を知らない人がいるとすれば、正気に戻る必要があるんですね。そうでないまま滅びに向かってしまっている家族がいる、友人がいる、 そのことを私たちは嘆き祈らざるを得ないのではないかと思いますね。誠の神が皆さんにどこかで出会ってくださって、そこから私たちの人生が今ここにあるということ、その愛は皆さんの友人も皆さんのまだ救われていない家族も含めてですね、神の愛はそこに向かっていらっしゃる。その愛を届けるものとして私たちは心から祈り、手を差し伸べ愛していきたいというふうに思います。一言祈ります。